今年の受難週を迎えました。今からこの2000年前のこの1週間、主イエス様が地上における最後の時を過ごされたわけでありますが、驚くことに私たちはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書で主イエス様の行いとまた言葉というものが記されておりますけれども、数えますと実に3分の1以上ですね、3分の1以上が最後のこの1週間に集中しているわけであります。普通の伝記ということから言うとあまりにもアンバランスであります。そうですね、誰かの伝記を書くときに最後の1週間にその3分の1を費やすということはほとんどありえません。それほど主イエス様にとってはこの最後の1週間がとても重い意味のあるものであったということがわかります。で、受難週の出来事をパワーポイントで表してみました。ちょっとご覧ください。日にちのところがちょっと曜日とところがずれていませんか。もしずれておりましたら皆さんそれをですね頭の中で翻訳しながら見ていただきたいと思うんですが、今日は4月1日日曜日、エルサレムへロバに乗って入場された日であります。2日明日月曜日は実のないイチジクを呪われたこと、身を清めをなさった。3日火曜日、多くの論争をし週末についての予言をされました。4日水曜日、ベタニアでお休みなさり、またマリアがイエス様の身体に油を塗りました。5日木曜日、最後の晩餐があり、そしてゲッセマネの祈りがあり、そして深夜に捕らえられ裁判を受け、ペテロの裏切りがそこにございます。6日聖金曜日と言われておりますが、早朝ずっと裁判が続きまして十字架刑、聖書によると午前9時、そして息を引き取られたのが午後3時、そして埋葬されました。8日が復活と多く現れてくださった。このような足跡をたどりつつ、私たちも主の心に近く歩ませていただきたいと思います。今日はイザヤ書の53章を開きましたが、それも全体ではなくて1から6までの一つの文節、そしてさらに第3節の悲しみの人としての救い主に焦点を合わせてお話をしたいと思います。で、ここに出てくる人物というのは主のしもべと呼ばれる人であります。52章をちょっと見ていただきたいんですが、よろしいでしょうか。見よ、私のしもべは栄えると書いてあります。で、イザヤ書の40章から66章までで非常に特徴的な人物として主のしもべという人物が紹介されております。どういう人かと言いますと、神の使命を帯びてそれを実行すべく力と権威を与えられた人物であります。で、そのしもべがどういう仕事をするかということはずっと、各章に散りばめられていますけれども、53章は苦難を通して救いを成し遂げる苦難のしもべ、いわばしもべの紹介文のクライマックスが、53章というよりも52章の13節から53章全体であります。で、主のしもべの特徴が1から6までありますが、2つだけ挙げました。1つはあまりにも平凡な人であるということです。神のしもべであるから特別な容姿、スタイル、あるいはルックス、そういうものを持って、キンキラキンとこう光ってるような人ならば、主のしもべとわかるんですが、聖書が語っております主のしもべは全く普通の人と変わらない、むしろ普通の人よりも少しなんとなくみすぼらしい人物であります。ですから53の1、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか、どうもこれは信じがたいほどだということがその書き出しであります。 そして2節には若枝のように芽生え砂漠の地から出る根のように育った平凡な生い立ちであったということです。まあもし主イエス様が何でしょうか、ヨン様のようなスタイルだったり、あるいは最近はもうヨン様流行らなくてイービョンホンぐらいなんでしょうけども、そういうような方だったならばまあ素敵ということでいろんな人が寄ってくるんでしょうけども、聖書は全然そうではなくて、彼は普通の人であった。私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、慕うような見栄えもしない、まさに普通の人であった。ですからこの幻を見せられたイザヤも一般の人たちの理解に立って、私たちも彼を尊ばなかったと記しています。で、彼はもう一つはあまりにも惨めであったということです。三節、ご一緒に読んでくださいませんか。53-3、はい。彼は蔑まれ悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと書かれています。今日の言葉で翻訳するといじめられっ子ということです。学校でも、まあ、いろんなところで問題になっております。比較的おとなしい子ども、誰かに何か言われても言い返せないような子ども、そうするとみんなが面白がってどんどんいじめてしまうというようなこと、本当に悲しい出来事があちらこちらから報告されていますけれども、まさに主イエス様はいじめられっ子であった。で、人々の支持を失い悲しみを特色とした人物、肉体精神の悩みを彼の経験の一部としていたということが記されています。しかしイザヤはその示された幻をずっと見ていると、えっと驚いた発見が第4節、5節に記されております。私がお読みします。誠に、誠にっていうのはよく見るとああそうかと発見がここにあるのです。彼は、主のしもべは私たちの病を負い私たちの痛みを担ったんだなということであります。彼は勝手にと言いましょうか、自分一人でただ苦しんでいるというだけではない、本当を言うと私たちの病を背負って痛みを担ってくださったんだ。だから、だが私たちはかつてはこう思っていた、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと思っていた。5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。で、彼の苦しみということが実は私たちの身代わりとしての苦しみだったということをイザヤは発見して、いわば愕然とするわけであります。ああそんな深い意味があったのか。そのことの上にこの主のしもべは大いなる苦しみを経ていたのかということが分かったときに、今までみんなと一緒に少しバカにしていたような気持ちがガラッと変わって、本当に心からの感謝、あるいは自分がその罪を彼に負わせていたんだという悔い、そうしたものが彼の心の中に浮かんでくるのであります。それが第6節です。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。彼は本当に自分勝手な道に行った、それが罪だった。そしてしかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたと書いてあります。道から逸脱するということがヘブル語の言葉の罪ということの語源であります。道から離れてしまった、神がこれは道だよ、これを歩みなさいということから、いや私はこっちの方に行くよと言って勝手な道に進んでしまった。聖書はそれを罪と呼んでいます。その罪を彼の上に全部かぶせた。これが旧約聖書の中に出てくるところの羊が身代わりとなるというところの思想であります。羊を罪の身代わりとして神にほふるときに、祭司は彼の上に手を置いてお祈りするんですね。手を置いて、 手を置くということは私たちの全ての罪を代表して彼に負ってもらいますよということの象徴であるわけです。まさにこの主のしもべは私たちの全ての罪を彼の上に置いた。ある出来事がイギリスであったそうです。高い塔の上に、登っていた人が何か不注意か何かでそこからハッと落ちてしまった。でもうそれを目撃していた人はもう絶対助かる前もうそこでもうクタッと伸びてしまっているところの人間の死体を想像してわっとその落下地点のところに行ったところがその人がピンシャンとして立ち上がったっていうんですね。という感じでみんな驚いた。どうしたんですか。そしたらそこの下にですね羊の群れがあった。羊が一頭倒れておったっていうんですね。その羊の柔らかさにクッションとなって彼は助けられた。かわいそうなのは羊です。上から降ってきた人間のおかげでもう本当にくしゃっとなってしまったということですが、まあ少し私が言おうとしていることを理解するイメージとなるでしょうか。私たちの身代わりとなって羊となって主はそこで、痛みを全部負ってくださったのであります。でそのことをまあこの非常に象徴的に表しているのが第3節です。悲しみの人で病を知っていたという言葉です。今日はこの言葉に集中して考えたいと思います。で翻訳をいくつか比べてみました。新共同訳では多くの痛みを負い病を知っている。それから文語訳を覚えていらっしゃる方は彼は悲しみの人にして悩みを知れりと書いてあります。少しずつニュアンスが違うことにお気づきだと思います。でここで悲しみというふうにして新改訳で語られている言葉はマコーブという言葉でありますけれども痛み文字通りには痛みという言葉であります。精神的な苦痛の方を語っていることの方が多いのですが一つだけ例として出エジプト記の 3-7 を見ていただきたいと思います。この同じマコーブという言葉が出てまいります。出エジプト 3-7 よろしいでしょうか。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。これもマコブという言葉でございます。つまり、私たちの単なる指が痛いとかね、足が踏まれたから痛いというようなそういう痛いもちろんそこも意味してるんですけどももっとどちらかというとその本当に痛いということの精神的な痛みそれを持っている人だ。しかもこれは複数です。 Man of Sorrows と書いてある。一つ痛かったというんじゃなくて痛みをたくさん持っていた人あるいは痛みを知っている人ということであります。主イエス様もスーパーマンのように十字架にかかったんだけれどもまあその痛みを乗り越える薬をパッと飲んで平気だよっていうな顔して行かれたのではなくて本当に悶絶するような痛みを文字通り経験されたわけであります。そしてもう一つこの53章に戻りますけれども病を知っていた。これは文字通り肉体的な弱さのことでありますけれどもやはり同時に精神的な意味で弱いという気持ちも含まれております。そしてこれを知っていた。知っているということは自分の体験として知っていること。そしてその体験を通して人のよその人の痛みと弱さと病を知っていること。この2つが含まれています。もし私たちが本当の意味で痛いということの経験がありませんと他の人の痛みということはなかなか分かりません。まあ、私は大した痛みというのはないんですけれども 結石の痛みを経験をいたしました。あれは三大痛みの一つだそうですけれども、本当に痛いですね。もういても立ってもいられないというか、もう叫び出したいぐらいの痛みでありますけれども、しかし私たちが痛みを経験すると、あ、私はなんとか結石ですという人がいると、ま、あの少しは分かりますと、こういう会話ができるわけですね。そんなに私はあの英雄的に痛みをこらえたわけじゃないんです。本当にあのお医者さんにも笑われたぐらい、本当に叫んだりいたしましたけれども、自分が痛みを経験していると他の人の痛みが分かる。主イエス様は痛みを本当に文字通り知り、そして痛んでいる人たちを理解することができた。つまり弱さに対して同情的な理解を持っておられた方であります。そして主イエス様はまさにこの53章で予言されていた、あと何百年あと経ってから生まれたのが主イエス様ですけれども、文字通りこの悲しみの人であられたわけです。ただ誤解をしないでいただきたいと思いますけれども、イエス様は悲しみの人であったという時に、いつでもこうなんか伏し目がちで下を向いて毎日悲しそうな顔して歩いていたのがイエス様だというイメージは持たないでいただきたいと思うんですね。主イエス様は悲しい時には悲しい顔をされたんですけれども、まあ、普段はどちらかといえばハッピー、人生をエンジョイするタイプだったと私は福音書の中から思うんです。2つほど例を挙げまして、一つ一つ読んでいくと時間がなくなりますので、私がお読みしますけれども、例えばマタイの9章などには、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょうと書いてあります。イエス様はご自分を花婿に例えて、花婿の友達は結婚式の間中楽しい思いをしてるでしょというふうに語っておられて、その先輩であるヨハネが一生懸命断食しているのと少し事情が違うよと説明されたわけです。もっとひどい言葉があります。ルカの7章です。人の子が来て食べもし飲みもすると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというレッテルをイエス様は貼られたわけです、ね、もう一度言います。食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、イエス様はそういう仲間とワイワイワイワイと食べたり飲んだり楽しくなさっていらっしゃった姿が彷彿としてまいります。修道院のお食事のように黙々とただ食物を口の中に入れるというのではちょっと辛いですね。今週入りなさる馬場姉妹も修道院とは少し違ってまいりましたのでご安心ください。昔は私たちのいた頃はまさに修道院でございましてね、もう食事の時は一切口聞かないで、ただ黙々と食物を口の中に入れ、早く終わると用意してきた本か何かを広げて、そしてじっと食事が終わるまで待つというような、そういう、修道院的、生活でございましたが、今はだいぶ変わってきたそうです。食事の時間を心から楽しみ語り合う、大切なことだと思います。まあ平均して日本人は食事の時間が短すぎると言われてるんですね。もう10分ぐらいでパッと終わってしまう。栄養補給の時間ではないのです、食事はね、食事をしながらおまじわりをし、お話をして楽しむ、そこに食事の大切なことがあるわけですから、イエス様はまさにそういう普段は楽しくみんなとワイワイと食事をなさっておったわけです。けれども同時に私たちの悲しみ痛みということの深さをもよく分かってくださるお方です。これもいちいち開く時間がございませんので私はお読みします。ヘブルの2章にはこう書いてあります。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになる。自分が試みを受けて苦しまれていた、同じ体験をしてくださった、同じ目線で物を見、同じ肉体で苦しみ痛みを経験された者たちだけが 本当にそこにある者たちを助けることができる。ヘブルの4の15には、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちと同じ辛さ、あるいは誤解されること、孤独であること、あるいは人々からいじめられること、のけ者にされること、そうした経験をイエス様は全部なさって、私たちの痛みを知ってくださるお方です。これは慈しみ深き友なるイエスと私たちが歌っている一番素晴らしいパートではないでしょうかね。もし私たちの救い主が遥か天上高くにおられて、ヘリコプターかあるいは飛行機で、ね、おい罪人どもよ、哀れな罪人どもよ、ね、これから糸を垂らすから、ね、救われたい者はその糸につかまれと言って、上からヘリコプターかあるいは蜘蛛の糸かなんかを垂らされた時に、私たちはどう思うでしょうか。なんか偉い人が私たちのことを、ね、救ってくれるかもしれないけども、私とはあんまり関係ないよと言って、しらっという感じになりませんか。私はある教会に参りました時に、特別伝道会です。なんと特別伝道会の夜もたるんですけど、昼間ですね、天井から声が聞こえてきました。今日はケニア宣教師サオシロテルオ先生が講師においでくださいます。窓を開けてみたら、なんと飛行機が待ってるではありませんか。飛行機を雇ってですね、そして宣伝をしてくださったんですよ、町中に。もう私の名前がもう町中に知られ渡ってしまいました。恥ずかしいな、これだったら大勢来るだろうなと思って、夜伝道会期待しておりました。求道者は誰も来ませんでした。誰も来ない。でもゼロではなかったんですね。信徒の方が、お友達を連れてきた方が何人かいらっしゃいました。その飛行機を聞いてきたという人は誰もいない。つまりその上の方からね、救ってやるぞという態度で私たち心開くか、開きませんよ。イエス様は私たちと同じレベルに立って、同じ生活をし、同じ経済的な苦労を味わい、子だくさんですから兄弟の間に揉まれるという苦労、私も たくさんさせていただきました。ここで話をすると止まりませんのでやめますけれども、本当にたくさんそういう苦労、イエス様も子だくさんの兄弟の長男ですから、いろんな苦労、そういう苦労をされて私たちを分かってるよという立場で、最後に救いの手を差し伸べてくださった、それが主イエス様。イエス様は私たちと同じ柔らかい感受性を持っておられた方です。聖書の中でクイズですけれども、一番短い説というのは何でしょうか。これは英語と日本語で違うので、質問がねまずいかもしれません。英語で一番短い説というのは、実はヨハネ11の35です。 Jesus wept 2時です。短いですね。イエス様は愛する家族の一人ラザロが死にました。お墓に行って嘆いている家族を見たとき、ご自分も泣きなさった。イエス様なんで泣いたんでしょう。あそこでイエス様はこのラザロを死からよみがえらせるということを計画しておられたんですよ、ね、ですからそこで泣かないで、泣くな、これから私のする奇跡を見ようって明るい顔でおっしゃってもよかったんです。なんか不思議だと思いません。あそこでどうしてイエス様は泣いたんだろう。ある方は聖書仲介者っていうのは非常に難しい仲介してくださるんですが、イエス様は罪の結果がこのように大きかったので、それに対する怒りを表しなさったという説明がありますが、ちょっと私は少し取ってつけたような説明だな。私の解釈は単純です。もらい泣きをなさった、ね、そこでおいおいおいおい、たくさんの人たちが愛する弟を亡くしてしまった、愛する子供を亡くしてしまった、おいおい泣いてると、イエス様はやっぱり同じ悲しい気持ちになってもらい泣きをしてしまったというのが、どうも自然な解釈のように思うんですけれども、イエス様は感受性の強い、魂が柔らかいお方であったと思います。 今日ある方からいただいた手紙で、捨てられた猫を見てもかわいそうに思う普通の気持ちが大切ですねと書いてあった。今朝いただいたんですね。速達でいただいた。なんで速達、まあ後で説明しますけどね、なんで速達でいただいたのか分かりませんが、そういうことが書いてありました。本当に捨てられた猫を見てもかわいそうに思うその普通の気持ち、イエス様はそれを持っておられた。ただかわいそうと思うだけではなくして、もう一歩進んでそれをご自分の身に背負ってくださった、ね、それがとても大切です。マタイの福音書8章にはこう書いてあります。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人たちを皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。今読んだ3節の次の4節ですよ。それが引用されているんです。主イエス様はたくさんの奇跡を行ったんですけれども、何かものすごい神通力かなんかを持ってですね、パッパッパッパッとこう手をかざしたりね、それから何かしてこう涼しげな顔して人々を治してあげたとは聖書は解釈してないんです。イエス様はその一人一人の病める魂を治すたんびにそれをご自分の身に負った。もっと言うならばご自分のエネルギーを削って癒しをなさったということができるんじゃないでしょうか。ここに私たちは主イエス様の存在ということがどんなに私たちにとって素晴らしいお方であるかということがわかります。そして病だけではなくして最終的にその私たちの悲しみの根源であるところの罪を全部背負って十字架に書かれたことが第1ペテロの2章に記されておりますのでお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれるお方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪から離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたんです。もうこれで決まりですね。私たちのすべての罪が彼の打ち傷のゆえに、心の痛みも弱さもすべて含めて癒されたというのでございます。悲しみの人で悩みを知っていたお方、私の大好きな歌で、どうしてこれが賛美歌にないのか分かりませんが、 Man of Sorrows という歌があります。下手くそですけども、ちょっと歌わせていただきます。 Man of Sorrows, what a name for the Son of God who came ruined sinners to reclaim Hallelujah, what a Savior という歌です。あとずっと続くんですけども、拍手しなくて結構です。どうぞ。悲しみの人、それは何という名前でしょう。損なわれた罪人を回復するためにおいでくださった神の御子に対するお名前としては、ハレルヤ、素晴らしい救い主という歌です。この一週本当に私たちの罪を担い悲しみの人となってくださった主を賛美したいと思います。二つの挑戦を持って終わりたいと思います。一つは私たちのすべての罪、そして痛み、悲しみ、それらを全部背負ってくださった主に、私たちがその罪や悲しみや痛みというものをずっと持ち続けないで、イエス様ありがとうございます、あなたが背負ってくださったんですから、あなたにお委ねしますと今日朝お委ねしましょう。ペテロの手紙の中に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるから、どんな小さな大きな思い煩いがあったとしても、課題があったとしても、今日全部を主にお委ねしますというお祈りをしたいと思います。もう一つの挑戦は、イエス様が悲しみの人で悩みを知ってくださったと同じように、 私たちも他人の痛みが分かる人間とさせていただきたいと思います。いかに私たちは自分のことばかりに関心が集中し、自分がどう思われたかとか、自分がどういう立場であるとか、自分がこういう扱いを受けるとか、いつでも自分というものが中心で物事を考えやすいものです。そうではなくて、他人がどういう痛みと悲しみを持っているかということに少しでも想像力をたくましくさせていただきたいと思います。この1週間で例えば私たちが嫌な思いをさせられるような人がいるかもしれません。どうしてあの人はこんなことするんだろうね、あんな人なんかってこう呪いたくなるような人があるかもしれません。呪う前にちょっと考えてください。なぜあの人はそうなんだろうか。きっとそれはどこかでの心の傷、痛みということが持っていて、その結果としてああなってるかもしれない。ですから私たちがどんな、まあいわば私たちにとって絶望的に見えるような人であったとしても、その痛み、彼が抱えている痛み、悲しみに少しでも近づけるように主の恵みを与えられたいものだと思います。地震のニュースがございました。もう私たちはこういうニュースにあんまり慣れきってしまった、あまたかという感じになってしまうかもしれませんけれども、あそこで苦しんでいらっしゃる方々に思いを馳せて、まあ、少し財布を痛めるということも、私たちはそれらに加担することではないでしょうか。主の恵みが私たちに与えられるにお祈りしましょう。神様、ありがとうございます。彼は悲しみの人で病を知っていた。イエス様が本当に、私たちのために地上においでくださり、悲しみをたくさん経験する人生を送ってくださいました。私たちを本当の意味で理解してくださるためだったことを感謝します。そして最終的には私たちの罪を全部背負って十字架に、むごたらしい、痛い、苦しい十字架にかかってくださいました。ありがとうございます。私たちの全ての重荷をあなたにお委ねして、本当に心軽くこの場所を立ち上がります。一人一人の信仰を助けてください。同時に私たち自らも他の人の痛みが分かることができる人間として成長させてくださいますよ。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。